お便りです。日本語がおかしいのをとても自覚を持ちにくいという、そんな話をしていきましょう。この番組は小説家鈴木喜一郎が講座で感じたこと、読んで面白かった本や映画を見て感じたことなど、小説講座での放課後の雑談もつらつら話していく番組です。鈴木は話すスピードがかなり遅いので、1.3倍ぐらいに調整して聞いてください。小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ。今日はラジオネームクリアンサーという方からのお手紙です。かなり日本語がおかしいんだけれども、これ、口頭でラジオで読み上げてもここら辺のおかしさ通じないと思うので、うまく伝わるかな。まあいいや。ラジオネームはクリアンサーです。質問です。よろしいでしょうか。ここまで句読点ないね。会社で日報やレポートを書いていますが、点。上司からは言葉の使い方を間違えている丸。書いている文章がよくわからないなど、点。と FB をもらうことがあります。小説と会社のレポートは書くものが違いますが、点。小説書くならこう言われるのはまずいと思います。丸。こういうのを直すには文章の模写や点、作文教室に通ってみてもらうしかないんでしょうか、はてんな、と。こういう、そんな風です。文章の読みにくいところってこれ伝わるかな。クリアンサさん、先に言っておくと、かなり日本語おかしいです。句読点の位置がおかしいです。まずね、上司からは言葉の使い方を間違えている丸っていうと、この場合、言葉の使い方を間違えているの主語は上司になってしまうけれど、この場合、言葉の使い方を間違えているの主語はクリアンサさんだよね。だから、ここは上司からはというところで点を区切って、そして、言葉の使い方を間違えている、書いている文章がよくわからない点って、ここに点を入れて、その上司からクリアンサさんに話をしているっていうふうに伝えないと、これは読者には伝わらないです。センテンスの概念がおかしいということがあります。センテンスの概念がわからないんじゃないかな。で、あと、それから助詞の使い方、小説書くならこう言われるのはまずいと思います。この小説を書くならって音が抜けている、こういうのを直すには文章の模写やっていうことにあるんだけど、こういうのをという助詞の音が必要です。で、非常に短い手紙なんだけれども、そのでこのこれだけ短い間でこれほど多いというのは、非常に日常生活で困るレベルだろうと思います。で、文章の模写だとか作文教室に通ってもこれは多分わからないだろうということです。センテンスというものの概念が把握できていないということと、つまり、句読点の位置がおかしいということだね。それから、助詞の使い方が理解できていないということっていうのは、これ、文章としては典型的な学習障害の文章です。で、クリアンサさんのその、学校のテストの点数はちょっとわからないんだけど、大にしてこういうケースっていうのは学校のテスト良かったりするんだよね。マークシートのテストだと結構いいところ行ったりするので、とりあえずね、心療内科に行ってください。で、心療内科に行って検査を受けてくると、いうことを強くおすすめします。これは、その、文章の問題、国語の問題というよりも、これは学習障害の問題なので、検査を受けて読解力の問題なのか出力のがんなのかということの問題について、どうやればこれが解決するのか、どこに問題があって、どこに解決できるかということ そこを把握することっていうのは、まずとても重要です。で、心療内科だとここら辺の対応策っていうのをちゃんとやってくれるはずなのでね。で、小説に関して言うと、そのコミュニケーション、文章でするコミュニケーションというのは、口頭でのね、言葉でのコミュニケーションっていうのは、まあ、できなくてもなんとかなる。このラジオ聞いてるとわかるだろ？僕はかなり喋るの下手だけども、まあ、なんとかなっていうので。ただ、文章でのコミュニケーションっていうのは、まあ、必須です。だから、このぐらい短いものでも、これだけ、その、日本語が、おかしな日本語が出てくるということは、その、読解力がおかしいのか、理解がおかしいのか、出力がおかしいのか、そこら辺のところはわからないけれど、まあ、そこら辺のところを専門家に行って解決してもらうということが重要です。生きるの大変そうだな。で、まあ、とりあえず、どこに問題があるかということをチェックしていって、で、出力に関して、その、用語に関して言うと、クリアンサさんはこれ、直接、その、お便りボックスに書き込んだんだろうとは思うんだけれど、書き込む前に、まず、ワードなどで下書きをしてみてください。ワードの場合だと、日本語の文法のチェックをしてくれるので、出力がおかしいことに関しては、こういった、かなりカバーしてくれると思います。この、どこの出力しているところで、どこでどういうふうに自分は、こう、欠点があるのかということを、チェックすることによって、それは、今はその、AI だとか、その、コンピューター、パソコンレベルでも、かなり、カバーしてくれるようになってきてますからね。で、まあ、ぶっちゃけた話、こういう、学習障害ですとか発達障害っていうのは、小説を執筆する上ではギフトになるケースがあるので、ギフトになるケースがあるのでね。だから、自信を持って、そして注意深く、まず、その、こういう、自分の、その、どこに障害があるかということをしっかり把握することが大事です。で、まあ、クリアンサさんの場合だと、このぐらいのレベルだと、まず心療内科で検査を受けて、自分の特性を把握しようと、そうしましょうよっていうことが大事ですよということです。この番組、YouTube でお聞きの方、スーパーサンクスを使って投げ銭ができるようになりました。面白いとか、役立ったとか思ったら、200円から投げ銭ができるようになってますので、投げ銭してください。それからチャンネル登録をと、通知をオンにしてください。基本、毎日、更新しようとは思ってますが、まあ、なかなかできないです。特にこの暑い時っていうのは結構ダウンしてますのでね。この番組ではなぜあなたは小説家を目指すのか、今更聞けない小説の疑問、小説についてね、なくても、暑い時どうやって過ごしたらいいよとか、こうやったら、暑さ対策、夏をしのぐにはこれが一番とかっていうような、そんなお便りも お待ちしております。Google フォームで匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。その時にラジオネームを書き添えてくださると嬉しいです。鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。江戸川乱歩賞や横溝正史賞、横領者新人賞など15年間で21人という圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組は YouTube、ラジオトーク、Apple Podcast、Spotify、Amazon Music などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで今日の小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ、そんなところで、ではではでは。